それでは、3つ目のテーマで、自分哲学の持ち方ね。で、自分哲学の持ち方というのは、哲学を持つことがどういう意味があるかというのは、前も言ったと思うけど、さっきの、一つ前の時ってね、確信がされている。自分の考え方ね、哲学っていうと、哲学者の哲学ってオントロジーだったり、メタフィジックスみたいな、その分野の名前になっちゃうけど、学問の名前ね。これっていうのは、学問を新しく始めろって意味じゃないでしょ。そうじゃなく、哲学を持つってことでしょ。物の考え方だけど、女性術と言われるような、抽象度の低い生き方の話ではなく、もっと抽象度の高い、その情報空間での生き方だよね。で、そのプリンシプルをしっかり持てるというのは、哲学という意味でも日本語の用途だから、学問の名前じゃないよ。いや、私は新しい哲学者を育てる、新しい学問を生み出したいという人は、それは別な DVD 見て、それはともこれじゃないですってことね。で、そこでは、その物の考え方に対して確信とはなきゃいけないってことね。で、それは自分がオリジナルじゃなくてもいいんだぜ、それは。そうでしょ。マザーテレサみたいに、キリスト教の世界に確信とかあったでしょ。そしてマザーテレサのことは共有されたわけでしょ。まあ、もちろん、マザーテレサは、死の少し前にタイムのインタビューで私には神が見えないとボソッと言っちゃって、私が大騒ぎになって、あれ、実は確信なかったな、みたいにことになったと思うけど、でもそれは逆に取れば逆だと思うんだよ。そこまで確信してるわけだから。そうでしょ。だからマザーテレサはすごいと思う。だから逆にマザーテレサを評価するんです。彼女の最後の神には見えないみたいな言葉をね。でも、それを、その一面的にキリスト教を信じてる人は、それってまずいんだよと思ったかもしれないし、もちろんそういう人たちに対する確信と冷めると思って、確かまずいんだよと思ったかもしれないけど、そんなことはなくて、本当の意味合いでのキリスト教を本気でやってたんだなってのは分かって、逆にマザーテレサって好ましい人物だと思ったけど。ってことは宗教だっていいわけだ。そうでしょ。それは自分で選んでくださいってことだよね。で、普通はだけど、その時自分で選んでいくときに、なかなか宗教にあまりならないのは普通なんだよね。でもその結果になったとしても、それは自分の選んだわけだから。あとは、どうぞ共有してくださいでしょ。だし、共有していくときと確信をしているときは大前提がちょっと違うのね。確信の話はもうさっきしたからいいと思うけど、共有していくってことはどういうことかっていうと、相手にとって共有することが価値がないといけないのね。意味がないといけないのね。そうでしょ。俺は超新しい宗教作ったぜって、で、世界中のどこの教授たち言っても勝たって言っても、実は教授たちは飽きてただけかもしれないでしょ。で、お越しくださいって、俺全然伝承と思ってたかもしれないでしょ。そうでしょ。それで世界中回って、世界中の宗教の教祖たちとディベートしたら勝てたって、それで新しい宗教始めましたってときに、どうしようもない回答の場合もあるでしょ。それ共有されたら困らない。そうでしょ。ということで、確信の次に共有がある。共有がない哲学は、俺はあんまり役に立たない。少なくとも俺は大乗の立場だから。わかる？お釈迦さんが悟って、四つの苦を克服したとしても、圧倒的な幸せな瞑想空間にいたとしても、そこで終わってたら、それを症状というふうに昔は差別的に言ってたんで、症状って答えましょうって今言うけど、少なくともそういうの症状ってことでね、自分が悟ればいいっていう。それで終わってたらば、それは仏教じゃないと思ってるわけね。お釈迦さんが、こんな難しいことはそう簡単にわかんないよね。とめべちひでとにはまだ早いかもと思ってほしいんだけど、いや、そうなんだよ、わかりますよって言ってるわけでしょ。でも、それを立ち上がって、そして教えたわけでしょ。それ教えた時から大乗なわけだから。だから、悟りそのものには価値はあるかもしれないけど、でも俺はそれを教えた釈迦が価値があるって思ってるのね。でしょ。それは大乗の論理であって。同じで、俺は素晴らしい哲学を生み出したと思っても、それが共有されなければ意味はないっていうのは大乗的な発想だよね。もちろん、その時共有されることで、周りの人がどう考えても迷惑になってないっていうのは、それいい迷惑でしょ。いや、それが悟りだ。いや、いい迷惑でしょ。そうでしょ。ということで、次に自分の揺るぎない哲学ね、ぶれない哲学ができたときに、それが社会的に意味を持って初めて何もだと思ってるわけね。ただその共有ね。ただし共有の大前提として、これは自と真実って書いたと思うけども、どういうことかというと、自我ということをよくよく考えないといけないときに、本当にそれは真の自我なんですかってことをよく考えてほしいっていうことね。もちろん真というのは当たり前だけど、いつも言ってるように、アプリ用の真はないわけだから、未来英語正しい真があるというのはもう、ありえないことは分かってる。20世紀の世界。じゃあ真って何っていうのはまさに、その自分の可能世界だよね。自分の可能世界での評価関数が、本当にその可能世界での評価関数として生み出されてるんですか？もしかしたら他人に入れられてんじゃないのっていうことね。それも自我だよね。評価関数は他人に決めてもらった自我だっていうわけでしょ。水と空気とどっちが大切、空気言った時に、誰かから聞いたからもしれないでしょ。お父さんとお母さんどっちが大切って、お父さんって言わないと儒教精神の中で怒られちゃうね。兄と弟どっちが大切って言ったら、兄って言わないと儒教の世界で怒られちゃうのね。それを儒教って言うんだよね。日本はなぜか儒教という、もちろん日本的に麗しく解釈された儒教ってのは問題だけど、オリジナルな形態での中国で大成功した儒教だよね。支配の宗教としての儒教ね。それを盲目的に信じすぎてるんだよね、儒教国ってね。だって最初に公言霊職するなんか人事ってのぜ。公言霊職って公言って言葉が上手なことでしょ。で強いディベーターじゃん、簡単に言うと。で、霊職って見出し直しも届いてるわけでしょ。俺みたいにカーパンティーサーじゃなくちゃんとネクタイしといた人でしょ。そいつらは人が少ないって言ってんのぜ。そんなのないよ。言葉上手な方がいいに決まってるし、言葉だけじゃ足りないのやもしれないけど、ダメよりいいのは一方でしょね。でしょ。国会議員になろうと思って渋谷の壇上で喋った時、とか言い続けたよりはちゃんと理路整然と喋ってくれたのに決まったんじゃん。それは公言でしょ。巧みな言葉でしょ。霊職はその時パンツ一丁よりはなんか背広の着た方がいいわけでしょ。知らないカルト宗教の帽子かぶってるよりは普通の格好してとか回った方がいいわけでしょ。それが霊職でしょ。それが人が少ないってどういう意味だ。これ上手だよね。こうして議論に行って少なし人ということによって人というものがいかに大切かってことを教えるのを成功してるわけだ。だって公言霊職っていうとなんかそれじゃ足りないって言ってるわけでしょ。それよりもっとすごいものがありますよ。人ですよって。そんだ。俺はそれって上手な洗脳だと思ってるのね。日本人の人というのは、麗しい誤解で、友達同士の仲良いやつみたいなさ、もしくは、慈悲みたいな人って言ってるけど、明らかに中国皇帝たちが利用してきた儒教の中の人というのは、仁義の人だよね。ヤクザの言葉で仁義って言うじゃん。それは共通のボスがいて、その仲間同士の愛を仁義なのね。そうでしょ。必ずピラミッドがあって、そのピラミッドの構成員たちを仁義なのね。だから隣の組員とは仁義はないのね。そうでしょ。自分の中でしかないけど、共通のピラミッドがあって、その頂点が皇帝ですよ。皇帝というこの世の父ね。だって宗教は、宗教の儒教という宗教は、基本的には先祖崇拝でね、シャーマニズムだから、この世のご先祖様でね、簡単に言うとね、お父さんよりさらに偉いとじゃん。この世のご先祖様が皇帝で、その皇帝をピラミッドにしたシステムがあって、そのシステムの構成要因たちは、愛し合いなさいだから、それは人だから。そうやって現代的に言うとちょっと大丈夫そういう宗教と思うでしょ。でもそれを公言で職しなく人とか言っちゃうと、すげえもんなんだ人はって思うじゃん。上手だよね。儒教を褒めようかなと思って論語の解釈本を書いてんだけど、褒めると思うんだよね。すごく困ってんだよね。少しは褒めないとまた叩かれるわと思って、少しは論語でいいねって言おうと今考えてんだけど、論語にいいとこまだ見つかってないんだよね。というので失敗されないかもしれないし、フォールストでは絶対ないと思うよ。嬉しそうもないから、一応書いてはいるのね。だからそれはまさにそうで、その時に、他人から入れ込まれてる可能性があるわけだ。儒教に入れ込まれて、お父さんを大切に親孝行って言うじゃん。これって、それだけ聞くといいことだけど、それってお父さんの方がお母さんより大切って言ってんだぜ。もしくは親孝行の場合は妹より両親の方が大切って言ってるんだぜ。そうでしょ。それって、本当にやばくない？妹だろうが弟だろうが、父だろうが母だろうが同じように大切じゃないでしょ。親孝行という言葉はその逆言ってるわけだ。そうでしょ。だって単に親孝行とか子供が可愛いだそれは言うのだってやってることだって。そうでしょ。そんなことを高尚な儒教と宗教は取ってなかったと思うけど。そうでしょ。田舎行くと未だに長男の嫁ってことがありますよってのはどこかに書いたと思うけど。長男っていう時に長男の方が次男より偉いっていう儒教だよね。嫁ってんのだぜの。 格の助詞だぜ、格助詞のだよ。それ所有を表す格助詞だぜ。ただ長男が所有するだよ。それどういう所有なのかわかんないけど法律上でしょ。長男が所有する嫁だぜ。そこね。だから次男が所有する嫁よりは偉いんだよ。でも長男が所有する嫁という範囲内で偉いから、どっちにしても嫁たちは全然偉くないんだよ。それ未だに21世紀の日本でそういう言葉がある地方が今でもいっぱいあるんだぜ。それ儒教のおかげだぜ。だから論語の意図が今一生懸命探してるんだけどなかなか見つからないわっていう悩みね。でしょ。でもそれは心の中ではそういうことを当たり前と思って重要性を兄の方が妹を上と思ってるかどうか別として、そういう順位があったとしたら儒教のおかげね。そういった違うとこから刷り込まれた情報っていっぱいあるのね。なぜか学校教育はそれやるんだよ。俺は例えば学校の授業に特育があるというのは宗教だと思ってるから、地域特育体育って言っちゃうんだよね。体育を授業に入れちゃいけないっていうのはそれは本に書いたと思うけど、文部科学省が教えるべきことは地ね。体の方は厚生労働省の仕事だから管轄が違うじゃん。我々国民は全員健康な生活を営む権利があるわけだから、それ学校に行こうが行く前が健康な生活を営む権利があって、その補助的な役割を学校の方がやるのは勝手だよね。でそれだし、それ厚生労働省の仕事で文部科学省考えることじゃないし、学校で教えることは地のみでしょ。体育の時に体育を教えながらニュートン力学を教えてサッカーやるんだったらまだ分かるけど、そうでしょ。体育だって学校の文部科学省の枠に入れるべきじゃないんだよ。特育は絶対違うんだぜ。特育っていうのはどういうことかっていうと、最高裁を頂点とした日本の司法システムが何が正しいか正しくないかを決めるわけでしょ。分かる？それ以外に正しいか正しくないの価値があるって言ってるのは特育だぜ。そうでしょ。まずくないそれ。宗教教育じゃん。これがカトリックとかプロテスタントの学校だったらよ、神が言ってることが正しい正しくない。宗教時間であって、実際上智大学では昔宗教学って言ってたのをいつの間にか人間学って名前読めないって書いた時代なんだよね。俺は学生の頃は宗教学って言ってたから今人間学っていうのね。それは宗教学っていうと別に堂々とやればいいんだけど、どこの誰が聞いたってカトリックだよって言ってたんだから。でも一応学校の授業で学部のその必ず受けなきゃいけない、その強制的で選択的じゃないからかもしれないけど、授業に宗教学って入れるのはまずいと思ったかもしれない。俺は逆で堂々とやってほしいな、カトリック宗教学って入れないと思うんだけど、それを人間学って名前変えたんだよね。でそれになんとなくそういう考え方が入ったんだと思う。でそういう判断をしたんだ、それは別に尊重するけど、俺は堂々と宗教学っていいと思うけど、それはまず義務教育ではない。そして私立大学だから堂々とやればいいことでしょ。だって普通に仏教大学仏教の授業って何悪いじゃん。でもそれを義務教育である公立学校でやっちゃダメでしょ。でも特育っていうのは儒教という宗教学です、簡単に言うと。そうでしょ。司法制度と別に正しく正しくないがあるっていうのは、これは宗教洗脳でしょ。なんで特育ってあんの？あったらダメだぜ、違憲だぜ、宗教だぜ。学校でやっていいのは地域のみ。でも多くの皆さんは体育と特育を受けてきちゃったから、体育というのは分かりやすい日本語で言うと軍国主義のことね。そうでしょ。富国強制のために体育があったのね。竹槍で最後の一人まで戦うためね。でその一環とはなぜか昔の教育直後の時代に校長先生がやってた朝礼にまで遡るのね。いまだに朝礼とかやって分かるし、体育の時とかで右向け右とか前へ進めとかやんない？違憲だぜ。日本国憲法が一番否定してるってことは軍国主義だぜ。右向け右ってさ、言われたらその通りやるし、バカ野郎でしょ。俺が小学校の先生だったら右向け右って言ったらすぐ左向きなさい、前進めって言ったら後ろ下がれって教えるぜ。そうでしょ。学校の教師という権威に盲目的に従いなさいって教えてるでしょ。それ軍国主義なんだよ。でそれは体育の中で特にある。それ以外に朝礼とかもやっちゃう。なんでさ PTA とか文句言わない？今この間の学校に見に行ったらやってた小学校で、前進めとか号令に従って動く。ここは北朝鮮ですかって言いたくなったぜ。違憲。右向け右には違憲。前へ進めも違憲。体育も違憲。ただし体育そのものをやることは厚生労働省の管轄としてやるならいいけど、その中に全体主義みたいなのを入れたら違憲ですよ、それは。そうでしょ。そして特育は圧倒的に違憲。どう考えても日本ではもはや必要のない儒教精神みたいなもんでね。いい意味での儒教精神じゃない。日本人が麗しく誤解している儒教精神は別に何の問題もないけど、わびさびにつながるようなね。そういうんじゃない。本来の中国の皇帝たちが利用してきたシステムとしての儒教精神ね。差別も思想である。階層も思想であるね。そして盲目的に従いっていう思想で、それが法律よりも上って言ってんだからさ。特育それ違憲だぜ。そうでしょ。そういうのを見てきちゃった人が今皆さんは私を見てるんだぜ。そうでしょ。学校の授業であったでしょ。右向き向き前進め。学校の授業で特育と称される。別に生徒には特育と言わないけども、学校の指導法の中で、指導要項の中で特育と言われるものがあったんだよ。だから皆さんはだいぶ自分だと思って確信するシステムね。どれが良いかどれが他人の可能性がありますよっていうことね。それを徹底的に解いてもらわないと、それを次の人に共有されたら危なかしてしょうがない。そうでしょ。そういうことを徹底的に上手になって出た人たちが、いい大学出て、試験でいい成績を受けて文部科学省になって、それ指導要項の中で使われたら危なかしてしょうがないでしょ。俺が学校作ると思ったら右向き右って先生行ったらすぐ先生に殴れぐらい教えるぜ。最低でもみんな向くなと教えるぜ。そうでしょ。だいたい先に生まれたから偉いって言葉はもう使うなでしょ。授業じゃん、それは。そうでしょ。まだ教師だったら構わないね、教える仕事だもん。もう先生とかしないで。そうでしょ。やめなさいよ、学校で教えるの。弁護士に先生とか会計士に先生っていうのはなんとなく、敬語として固有名詞的な意味で一般名詞ではなくてね、使われてる意味合いでも一般名詞かもしれないけど、弁護士に対する故障として使われてるのは構わないと思うし、それだっておかしいな、弁護士って言えばいいのに先生っていうのは。国会議員先生っていうのもっとおかしいよね。だいたい多くの国会議員はその年じゃないし、最近は。そうでしょ。だからそういうなんかさ、麗しい授業じゃん。国会議員の方が一般の人より上みたいな意味合いでしょ、それって。そうでしょ。相手を立てるときは先生って言うわけでしょ。それは儒教精神で学校の先生が生徒を上っていう論理から来るわけで。それは先に生まれたから、本当かと思うけど、まさにそこから来てる言葉でしょ。それは儒教精神で。それが兄の方が弟より偉いになるわけでしょ。学校の教師は自分が先生っていうことをやめなきゃいけないし、弁護士会計士もやめるべきだし、なんといっても国会議員は先生って言われて私先生じゃありませんけどって言わないといけない。議員です。一つの職業ですって言わないといけないわけで。それを当たり前のように受け入れてる人でしょ。それは儒教精神ね。悪い意味での儒教精神ね。中国の皇帝が利用した儒教精神ね。それは子供の頃から洗脳されてるわけで。皆さんはそういう生活をしてって、もちろん親の DVD をお金出して買ってわざわざ見てくれるって言った中では、それがだいぶ溶けてきてるし、もっと解こうと思ってると思ってると思っているけども、それをまずもう一回よくよく吟味してくださいってことね。この確信とか高い知識内容は、だから最初に言ったように、東大教授、京大教授まで戦って勝ってこいって言ったでしょ。その頂点の人たちに勝ってもらえないわけで。そういうところがもっと頂点はハーバードだったら、オクソードまで勝ってこいでしょ。俺は勝ってきた自信があるんだぜ。全分野とは言わんけど、俺自身の分野に限るだけど。そうでしょ。そこの中で自分は確信しときそれは一番根元の価値観からだぜ。今更新に挑戦中なのね。で、まもなく出版社がもしもいい本書くけど、論語を一応褒めるべきとか褒めようと思ってんだけど、残念ながらまだ褒めるとか見つかってないんだぜ。少なくともそういうハーバードイエールで書いたっていう確信のある俺が読んで褒めるとこが見つからない本を日本はずーっと明治時代からありがたいありがたいって学校教育の基本に置いてきたってなんか怖くない？そうでしょ。だからまず確信はしないといけない。そうでしょ。自分のシステムに対して確信したらその優先順位、さっきの最初のトレーニングも含めて言うと優先順位まで含めて確信はしていかなきゃいけない。で、それを共有するためにはまず最初に本当にそれが自分の確信なのかということを吟味しないといけないよね。それを取っ払ってもらった上で共有に行くわけね。で、じゃあ共有する方法の方は皆さんに任せる。ただしそこでもっと重要なことを言わなきゃいけないのは、この時共有は儒教精神の逆ね。儒教精神の逆って言うと分かりにくければ博愛精神の逆ね。 ちょっと博愛っていいことなんじゃないですかって思っちゃうから、そこで、博愛精神という概念をもうちょっと、もちろん博愛精神を解いてる先生たちと定義が違うと意味がない、喧嘩になるから、俺なりの定義をした上でその逆っていうからね、そうじゃない意味で博愛を使ってる人どう使ってくださいって言うけども、博愛精神って言った時一番典型的なのはボランティアのことね。ボランティアね。今回も審査でボランティアあったでしょ。ボランティアという人たち、皆さんがボランティアやってるって人たち怒るかもしれないけど、そのボランティアという精神の中のどっかに困ってるから助けてやってるっていう精神が入ってないかってことを疑ってほしいよね。わかる？本当は私はコンビニでバイトしてる時給1200円なのに、遠くに行ってただ働きしてやってんだっていう精神が心の中に少しも入ってないかを考えてほしいわけね。同情もそうね。あの人がかわいそうだから同情する。かわいそうだから震災にあって家がない、大会に住んでる、かわいそうだから同情する精神がない。何が言ってるかって、ちょっとでも上に目線になってませんかっていうことね。上目線になってませんかっていうことね。上目線の概念がボランティアなのよ。西洋的にはね。俺は本当は年収10億の CEO だけど、土日はカリフォルニアに掃除してんだっていう、してやってんだっていう精神ね。で、それはもともとキリスト教世界ではそれは神だけなのね。神が博愛者なのね。お母さんが自分の子供を愛するときは、お母さん子供が悪いことしようが、成績良かろうが悪かろうが関係なく、成績のいい息子と悪い息子同じように愛すことができるのね。だから一方的ないでしょ。で、それは動物だってできるから、それはやっちゃいけないよ。ただし、それが全ての人類に対してできるのが神なのね。それはすげえわな。それを博愛っていうのね。でしょ。でも神だからできるんだぜ。神以外はできませんよっていうのが本来でのキリスト教だって。でも神に近づくために、皆さんは少しでも博愛をしましょうねだけだ。でしょ。教義によってはそうすることによって、あの世に行ったときいいことあんのよ、最後の審判でいいことあんのよって見返りまで言ってる宗派だったぐらいで。神を理解するそのための一つの生き方として博愛主義をやりましょうでしょ。だから大企業の CEO がボランティアをやるわけだ。それはボランティアの精神であって、一つは自分が見返りをもらいたい。神に近づくでもいいし、最後の審判と有利になるだろうし、もしくは単純になんかすがすがしいからでもいいでしょ。困ってる人を助けたから私すがすがしい、なんかいいことを聞く、それって見返りでしょ。その時にボランティアという概念の中にそういうちょっと上から目線がないかよく考えた方がいいよ。ボランティアやってる人もね。そしてそれをやることが自分にとって嬉しいっていう、おかげで苦しい仕事しないでなんとなく充実感があることができたからっていう、そのためにやってませんかっていうことね。俺が子供の頃ね、うちの親は大きな銀行に勤めたけど、それでも昭和30年代の日本はすごい貧しいから、俺が本当にちっちゃい赤ん坊の頃はどっかの東京の今風流の中で、隣の家と壁が薄くて、一軒一つの建物に何世帯も住んでるんだね。で、その時に若い銀行員だから、夜とか映画行くじゃない。そうすると、子供の親が勝手に隣の家に遊んでたらしいんだよね。それで帰ってくると、子供の親が食べたって隣たら隣のおばちゃんが一緒に遊んでてくれて。で、それを誰もおばちゃんはボランティアって言わないんだよ。うちの親もありがとうで、本当は時給1000円、2000円払わなきゃね、ベビーシッター無料にしてくれた、その無償に対して、本当は1万円かかるとこ立たせてくれてありがとうじゃないのね。そうじゃなく当たり前なんだよ。それどころか隣のおばちゃんは困ったわねって言ってるわけね。別に喜んでやってるわけでもないわけね。当たり前なのね。当時の日本の文化でいうと、子供がその辺でうろうろしてたら、まるで自分の子供のように面倒を見る。自分の子供が勝手なことやってたらギャーギャーうるさいわねって言いながら面倒見ると同じように、隣の子供うるさいわねとか言いながら面倒見ちゃうんだよ。ってことは、隣の子供と自分の子供の差がもともとないのね。それが日本的文化でしょ。そこにボランティアっていう概念はないんだよ。そうでしょ。面倒くさいわね、やだわねとか言いながら仙台にお金送っちゃうでしょ。その時に義援金じゃないんだよ。俺の金だけど、お前困ってるか、お前使ってやれ、これ俺の金だよ、だけどお前使っていいよっていうことでしょ。義援のために送る金じゃないじゃん。人との概念はすごく強くない、義援金みたいな。特にそれを役所に持ってくと、その分控除されますなんて言われちゃったらさ、ますます違うでしょ。そうじゃなく、自分が本当はこれ買いたいんだけど、お金お前使っていいよっていう発想でしょ。それが本来の長屋の発想じゃん。日本はもともとそういう文化だったわけだ。で、それがまさに共有って意味ね。だから、いわゆる博愛主義と言われても、本当に意味合いでのキリスト教的博愛主義っていうのは、まさにキリストのようになりなさいだから、俺の言うことと逆に近くなってくると思うけど、ただし、一般に言われてる博愛主義っていうのは必ず上から目線であって、ボランティアっていうのも、本当はお金取るけど無償だからボランティアなのね。例えば、フォレストとセミナーをやります。そうするとボランティア募集っていう時は、本当は時給1000円払うんだけど、ただで働いてくれるやつ募集って意味なのね。そうでしょ？ボランティアっていう言葉の意味合いが。だから、震災に行った時も、本当はお金払うんだけど、ただでやってよっていうボランティアで。だから、それを無償にした分、じゃあ心の見返りをもらいますみたいな感じですよ。そうじゃなくて、ボランティアじゃないってことね。隣のおばちゃんが隣の子供はやっちゃうのように、やだわ、めんどくさいわとか言いながら、でも困ってるのがしょうがねえって言ってやるっていうことね。で、それが本来の意味での共有ってことね。じゃあ何を言いたいかっていうと、共有って言っても、そのために特殊な努力はいらないのよ。わかる？特殊な努力がいるのは、自と他の概念が別々にあって、その他に対して説得し受け入れさせ、もしくは何らかの内部表現書き換えでそれをさせるっていうところに、最初から自他の差があるから難しいのね。その自他の垣根そのものを取っ払っちゃう。そうすると、だから長屋のおばちゃんがめんどくさいわねって言って、でもちゃんと自分の子供に面倒見る世界ね。そうでしょ。だから自分の家族が気がしてやばいと思ってお金送っちゃうのと同じつもりで、東北の水知らずの家族にお金送っちゃう発想だよね。でそれは本来の別に珍しいことじゃないんだぜ。そんなの俺は子供の頃の時代まで当たり前だったんだよね。それはどうも違う意味合いでの破壊主義みたいなのがいっぱい入ってきて、日本には馴染みのない言葉ね、ボランティアね。そしてボランティアを組織すると言い始めたぜ。組織なんかいらないけど、そんなものに。そうでしょ。俺はボランティアの組織して、ボランティアのリーダーになるのが得意なんだと俺にブログに書いてきた子がいたけど、ちょっと待って、君何考えてんのでしょ。それって君は儒教なの？それとも違う宗教のキリスト教的なのかしらけど、ピラミッド主義なのでしょ。ピラミッドはいらないっていうことね。わかる？めんどくさいわねってやっちゃうおばちゃんが正しいってことよ。それが共有ね。わかる？その時の、もちろんその共有されるものが本当に自分の字であるかどうかって徹底的に吟味する。そして共有するときは特殊なテクニックは本気でいらないよね。何がいるかっていうと、相手と自分の差の垣根を徹底的に取り去る努力だけね。なんで努力が、もともといらない国だったんだよ、日本はね。仏教国は本来いらないはずだったのね。でもどっかで垣根を作る、垣根を作る、垣根を作るっていうことを教えられてきて、順番をつける、順番をつける、順番をつけるってことを教えてきて、そしてその順番によって指令する最長ってね、とりあえず小学校だと先に生まれた人ね、が右向け右って言うと右向かなきゃいけないっていう。そうでしょ。シベリアの緑流地、横流地じゃないんだからさ、ここはさ。そうでしょ。日本も未だに戦前軍国主義を学校ではやってんのね。それが体育であり特育ね。で、それで皆さんは徹底的に洗脳されてきちゃったから、ここでやるレッスンは簡単。自分の中でまず字を徹底的にやるために、自分の過去小学校、幼稚園から始まって、前へ進めって言われたら前に間違って進んじゃなかったか。それを自分の人生を振り返って、目の前にお前さんがいて何か言ったら言うこと聞かなきゃならない気にならないかどうかね。国会議員のについ先生って言ってしまわなかったかどうかね。わかる？それを全部自分で一個一個記憶を引っ張り出して吟味して、そしてそれを全部そこから自分を解放してほしいのね。わかる？学校の先生は自分に教えてくれる教師。それ以上でもそれ以下でもないのね。もちろん自分が教えてもらったことに対して単純に金銭的な対価という意味で当たり前と思う資本主義も困るわけだ。そうでしょ？それは自分という人格に対して、まるで母親のように父親のように付き合ってくれた教師に対して、母親父親のように何らかの親愛の情を持つべきであるし、当たり前の人間関係なんでしょ。それは何の問題もないわけで。 卒業式まで我慢してやってしまえって論じゃないわけでしょ。でしょ。そこは何の問題もないわけで、そういう情動を親や先生に対する情動を消せって言ってるわけじゃないよね。それは人間として当たり前であって、動物として当たり前の情動で、それは尊重すべきだって、我々はマシンじゃないわけだから。ただし単に先生という役割を持ってるから盲目に従うことには全く無意味だって、それを小学校の時から前進め右向き右でしょ。で、前進めを他の小学生に言わせる時もあるわけだ。どうせ他の小学生が普通に言ったっけないじゃん。でも先生がこの人をそういう役割だからって言って、それをデリゲートしたからでしょ。誰にしたからやっぱ言うことを聞くでしょ。やっぱり先生ピラミッドがバーチャルについてるから、例えば学級委員長が言うことを聞くわけでしょ。言うことを聞くでしょ。そういうシステムの出来事を幼稚園小学校の頃から遡って、もちろん家の中での親のことも含めてよ。一個一個吟味して、それを客観的に見る。わかる？一番最初からずっとやってる主観のトレーニングね。主観のトレーニングに実際に自分にまつわる支配関係に対して一個一個主観をしてほしいってことね。この人はなんでこういう理由で私を支持したのか。そしてそれに私は何でしたかったのか。大抵はそういうもんだからって教わっちゃったからね。学校で前へ進めって言うと前へ進まないといけないって誰が言われちゃったのね。進まなくていいんだぜ。前へ進めって言ってみんなが前に進む世界が一番危ないわけでしょ。そうでしょ。日本はそれをどっちが起こしたかとかいうのはその歴史学者の自由だけど、少なくとも太平洋戦争に突入したことはファクトだし。そうでしょ。今の日本がまさにそうでしょ。盲目的に動いてるわけだ。テレビの影響なんかまさにそうだけど、そういった大きなシステムの中で言われたことを、そういう自我の人が次の人にそれを共有されたら危なかしてしょうない。まず自分の過去に遡ってワークは全部前へ進めって言われたら進まなかったまで含めて、過去自分に対して権威者が言ったことに対して自分が盲目的にしたかったことを全部主観してほしいわけ。主観して客観的に見るだけよ。それは良かった悪かったまで考えて考えるのもいいけど、その結果喜んだり悲しんだりする必要はないってことよ。それを客観的に見る癖をつけてくださいってことね。それができてない人にいくら確信されてるものがあっても共有されちゃ困るってことね。で、共有の具体的なテクニックみたいなのいくらでもあるよ、ね。それはワークとかで教えてるし、それはクラスに出てくればいいけど、でも本質はもっと単純。自分と相手の垣根を取っ払えば、本当にこれは確信しているものであれば、嫌でも共有されますよっていうことね。あと方法もいくらあったでしょ。本をたくさん書けてもいいし、内部表現の格好の方が上手になればいいしでしょ。でもそれはよほど上手になった時そうでしょ。相手が不思議な儒教洗脳されちゃってるから、相手は不思議な資本主義洗脳されちゃってるから、いくらこっちが自由自在におばちゃんになって確信することを提示しても、すでに洗脳済みの人だから伝わらないから、その洗脳の垣根を取るための方法の方がワークスでも教えてるし、そしてだから来てよって言ってるし、でも相手がその垣根をちゃんと取っ払うことができるところまで自分が相手と徹底的に自由自在に共有できてるんであればね、わかる？おばちゃんになれるんだよって、昭和30年代の勝手に共有されちゃいますよって、それは基本ね。だからここはまあテクニックじゃないし、もちろん具体的なテクニックであれば違うところでも学べるし、この本にもちょっと書いてるし、ワークスとかも教えてるし、もっとはるかに重要なのはここね。徹底的にこっちの字というのは他字っていうね、他人としての字ね、こっちは本当の自分としての字ね、本当に自分としての字がちゃんと作れてるかっていうこと、そのためのワークスは、ワークは基本は簡単ね、今日教えてきた主観の方法論の中に重要性を入れていく、その重要性が高いものはどっかの誰かに刷り込まれた可能性がないんですかっていうことを思いながら、自分の過去につい権威に従ってしまったことね、ついしちゃったってことね、相手が議員でもいいし、あの役人でもいいし、そうでしょ、市役所行って順番札取って待ってください、なんで俺順番札取んなきゃいけないのって言っていいわけでしょ。そうでしょ、ルールですから。いやだからルールは誰が決めたのでしょ。本当にそれは投票した記憶ある皆さんが、そこまでよ、権威盲目的に従っちゃった自分の行為一個一個を吟味して、それを銀河系の外側から、太陽系の外側から見るということね。それを日々やってくださいよということね。で、それができることによって共有できる、本当に共有できたかどうかというのは別の問題でしょ。共有できるべき価値を自分が強く心から持つことが重要でしょ。そうでしょ、皆さんが一人一人本当に自分がこれだといった信念に基づいて生きることができているんであれば、そしてそれが本当にたくさんの人に教育されるべき価値があるということが確信できて生きているんであれば、上手に共有されているかどうかは別の問題だよね。だから俺はそのために職業としてわざわざ本を書くという職業を選んでやってるわけだから、それは別に自分の職業の中でそういうチャンスがなければ、俺の本みたいにたくさん読まれてなければ、じゃあ読まれてないから価値が低いわけじゃないでしょ。でしょ、価値そのものは何の人が読んでくれたかじゃないでしょ。じゃあ別の仕事じゃない。でもそれは共有されるべきものであることが重要なんだって。共有させるには特に相手は資本主義洗脳されて、事業洗脳されてんだから、俺みたいにそれを取っ払ってその垣根を越える技いっぱい学ばないといけない。で、それは職業上必要な人いっぱい、弁護士、主教師、その他ものもね。そういう人たちまさにワークショップとかバンバン来ればいいけど、皆さんが自分の人生を揺るぎない人生として、確信をしている人生として、まさに天下で言うとブレない人生として生きていくためには、共有数が多いことじゃないでしょ。共有されるべき、共有度が高くなるべきものであればよいでしょ。で、それはまさにその周りとしての垣根をガンガン重要なのは本当に字であるかどうかということが重要なのね。それがまさにブレない揺るぎない人生があるということで、それはこの3つ目の枠は今言ったように、自分の過去の人生、小学校幼稚園の高校の右向き右前進めから一個一個思い出して吟味していく。それに対して情動が乗っても構わないよ、まあ、これなんでこんなことを聞いちゃったのか、どっちにしても客観的にそれを吟味する作業をまさに止めてみるね。自分が杭は足に打って固定するんじゃないのよ、足をどっかに縛り付けてどっか飛んでないようにするっていう、自由自在にその範囲内で動けるように自分自身を制御した上で、その一個一個の記憶を吟味する作業をしてくださいということね。あとは自分の内容だし、もちろん当面の間は俺はありとあらゆるところで勝負して勝ってきてるから、俺の本を当分の間読んでくれるだけでも大丈夫ですよということね。じゃあ、ここまでちゃんとワークスキル。